ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第513回です。
明けましてというにはかなり遅すぎのスロースタートですが、何卒ご容赦ください。2025年も何卒よろしくお願いいたします。
今年はいろいろと転換の年になりそうです。いい方に転がってくれるといいんですけど。
ゆくもばは今年の3月で満11年、12年目へ突入していきますが、年末の配信でもお伝えしたように、現在の日曜日固定の配信から配信の曜日がずれる不定期配信へ移行する見込みとなります。具体的な移行日についてはまだ確定していませんが、2月以降近々のうちにという感じになると思います。年末の時点で想定していた状況からかなり大きく変わってしまい、2月以降は急な配信の休止なども生じる可能性がありますが、でき得る限りは現状の形を守りながら配信を継続したいと思っています。
ひとまず来週は通常通り配信できる見込みですね。
来月からしばらく不安定な状況が続いてしまうので申し訳なく思いますが、予告なく配信が遅れていたりしたら、中の人今頃テンパってるんだなとでも思っていただいて、気長にお待ちいただければと思います。
しばらくは生活リズムが変わるので、多分本当にテンパりますね。
ということで、今年もよろしく、生温かく見守っていただけますと幸いです。
いつも思うんですが、そこは温かくじゃないんですね。
それでは今回のニュースです。今回は約半月分のニュースからピックアップしたニューススペシャルでお送りします。
NTT ドコモは1月2日午前5時27分頃から、 GOO のサービスやドコモの一部サービスに利用しづらい事象が発生していることを明らかにしました。GOO のトップページへのアクセスがしづらい状態になり、GOO のサービス全般、OCN のトップページ、D メニューニュース、レミノの検索機能、D 払いショッピングの検索機能などが利用しづらい状態になっていたとのこと。OCN のトップページへアクセスしにくくなっている影響で、OCN ウェブメールも利用しづらい状態になっているとのことですが、メールアプリ経由での送受信は問題ないとのことです。原因はサーバーに負荷をかける DDoS 攻撃によるネットワークの複層で、 NTT ドコモでは対策を実施しつつ、利用しづらい場合はドコモの SP モードに切り替えることで利用しやすくなる場合がある旨を案内しています。
この年末年始、DDoS 攻撃によるサイバー攻撃があちこちで起こっていた印象です。当該障害については午後4時10分に暫定復旧が発表されていますが、 これのせいで休みが吹っ飛んだエンジニアがいたのではないかと思うと悲しくなってしまいます。
総務省総合通信基盤局は、電波利用に関わる電子申請、届出システムなどのリニューアルを実施しました。今回のリニューアルにより、電子申請、届出システム、電子申請、届出システムライト、技適用電子申請、届出システム、技適未取得機器を用いた実験等の特例制度、電波障害防止区域図縦覧の5つのサービスがシステム統合され、1つのアカウントで利用可能になったとのこと。ただしこの影響で、一部のパソコンへダウンロードするアプリケーションは利用できなくなったとのことです。また、ログイン方法の多様化が実現され、ログインの際にはマイナンバーカード、電子証明書、GbizID、ログイン ID の4つの方法から選択することができるようになりました。このほか、時間や場所を気にせず問い合わせができるウェブ問い合わせフォームが設置されました。これまで通り電話での問い合わせも可能とのことですが、原則としてウェブフォームを利用することが推奨されているとのことです。
これまで電波利用に関わる電子申請、届出システムは、用途によって別々にアカウントを作る必要があり、本当に面倒くさかったです。今回のリニューアルでそれらが統合されて、一つのアカウントで利用可能になったとのことで、非常に便利になりました。一方で、以前作成していたアカウントは利用できなくなりましたので、改めてアカウントを作成し直す必要があります。
国税庁は、税の電子申告システム e-Tax において、1月6日から約200の Android 端末でスマホ用電子証明書に対応したことを発表しました。スマホ用電子証明書は、マイナンバーカードをスマホで読み取りせず、申告書の作成や e-Tax 送信が可能になります。また、利用者証明用電子証明書に設定したパスワードの代わりに、生体認証なども利用できるとのこと。ただし、スマホ用電子証明書には、マイナンバーカードに記録された氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーといった、基本4情報等は搭載されていないとのことで、そのため、e-Tax のマイページから初めて給与所得の源泉徴収票情報の取得希望の手続きを行う場合など、基本4情報等を e-Tax へ提供する場合は、マイナンバーカードを読み取る必要があるとのことです。スマホ用電子証明書を取得するには、Android スマートフォンで事前にマイナポータルアプリとお財布携帯アプリの最新バージョンをインストールし、マイナポータルアプリから申請することができます。なお、Google Pixel を利用しているユーザーは、事前に最新のセキュリティアップデートを実施しておく必要があります。iOS 版については、デジタル庁が令和7年春にスマホ用電子証明書搭載サービスをリリースできるよう取り組んでいるとのことです。
今年の確定申告から、Android スマートフォンではスマホ用電子証明書を用いた手続きが可能になります。確定申告以外でも、マイナンバーカードをかざすことなく手続きを行えるようになるとのことで、利便性が増しますね。iOS 版についても、今年の春以降に実装されるとのことなので、利用がどんどん便利になっていきます。
PayPayは、港銀行の口座を登録していたユーザーに対して改めて登録する必要があることを案内しています。港銀行は1月6日にシステムリニューアルを実施、りそなグループのシステム基盤と共通化しました。 この変更により、1月8日以降、PayPay と港銀行口座の連携が解除されるとのことで、PayPay で引き続き港銀行の口座を利用する場合、再登録が必要になります。なお、事前に港銀行の個人インターネットバンキングサービス、マイゲートの契約が必要で、登録手続きにはマイゲートのログインパスワードと、スマホ認証またはハードウェアトークンの準備が必要になるとのことです。
銀行のシステム移行の影響で、決済サービスとの連携が解除されるということもあるんですね。今後地方銀行を中心に、更新のタイミングに合わせたシステムの大規模変更があると思いますので、これからもこういう話が出てくるのかもしれません。
NHK は NHK 経営計画における受信料について10月1日以降はテレビを設置せずインターネット配信だけ利用する場合も月1100円の受信料が必要となることを発表しました。この決定は今年10月に改正放送法が施行されることに伴ったものとされ、インターネットサービスを通じた番組配信が実際のテレビ放送と同じ価値を提供しているとの位置づけから、今回の施策を盛り込んだとのこと。そのためインターネット配信のみの場合でも、契約種別は地上契約として取り扱うとし、受信料の徴収を行うとのこと。すでにテレビを設置し、地上波や衛星放送の受信契約を結んでいるユーザーは、インターネット配信についてサービスの追加負担は求めないとしています。
NHK の受信料については、ぶっ壊すとはめいている人を引き合いに出すまでもなく、やや思うところがないわけではありません。ここでいうインターネット配信が NHK プラスのことを言っているのか、NHK ニュースアプリなどの同時配信を含めた話をしているのか、ちょっと分かりにくいところはありますけど、結局のところ取れるところから取れる道を作ったから、遠慮なく取っていくぜという意思だけは感じますね。NHK プラスなどは利用開始までがすごく面倒くさいんですが、この改正によってもっと簡単に利用できるようになるんでしょうか。
ソフトバンクは2024年12月に割り当てられた 4.9GHz 帯に関するウェブページを公開しました。 4.9GHz 帯の 100MHz 幅が1枠割り当ての対象となりソフトバンクに割り当てられましたが、この周波数帯は既存の無線アクセス機器に割り当てられていた周波数帯であり、既存の免許人に対して立ち退いてもらうようソフトバンクが働きかける必要があります。今回開設されたウェブページには 4.9GHz 帯周波数移行に関する問い合わせ窓口となる問い合わせフォームとメールアドレスが掲示されています。
今回の割り当てについてソフトバンク以外の事業者は一切手を挙げませんでした。その理由がこの既存事業者の周波数移行がとても大変だからと言われています。現在の免許人すべてが移行を完了しない限りはソフトバンクが利用することができませんから、ある意味で道路計画の土地収用に似たような感じなのかもしれません。ソフトバンクは2030年には使用を開始したいとしていますが、移行が5年間で完了できるのかが目下注目すべきポイントです。
アンカージャパンは充電式カード型紛失防止トラッカー UFI スマートトラックカード E30 について一部磁気カードへ不具合を誘発する可能性があるとして自主回収を実施しています。昨年12月にユーザーから充電式カード型紛失防止トラッカーに搭載されている磁石により 磁気カードへ不具合が発生したとの情報提供があり出荷を停止。その後の調査で製品の磁力が一部の磁気カードに影響を与える可能性が判明したとのことで、自主回収を決定したとのこと。原因は、製品開発段階において製品磁力と磁気ストライプを使用しているカードや通帳等の磁気保磁力の双方の個体差を前提にした検証が十分に行われなかったからとのこと。対象製品は新規出荷及び販売を停止、磁気の影響を考慮した改良版の開発が進められており、3月中をめどに発売を予定しているとのことです。回収についてはオンラインの受付フォームから申請することができ、交換もしくは返金を選択できます。交換の場合は製品の到着を確認後、3月中を目安に指定の住所に製品が発送されるとのこと。返金は4990円が銀行口座に振り込まれるとのことです。
当該製品は本体と充電器の接点の接続に磁気を利用しているアップルの前のマグセーフのような接続方法を用いているようです。トラッカーは財布に入れて財布の紛失に備えるという使い方が多いため、この接点の磁力が磁気カードに影響したと想定されます。中の人も購入を検討していた製品だったので、もし購入していたらクレジットカードをダメにしていたかもしれません。3月には改良版が出るようなので、その頃に改めて検討してみようと思います。
ZTE ジャパンはヌビアブランドからスマートフォン2機種、タブレット1機種を発表しました。スマートフォンは Y モバイルでの取り扱いです。縦折りのフォルダブルタイプ、ヌビアフリップ2は1月23日発売。背面に約 3.0 インチのサブディスプレイを搭載。チップセットはメディアテックのディメンシティ D7300X、メモリーは 6GB、ストレージは 128GB、カメラはメイン5000万画素、被写界深度カメラとして約200万画素のデュアル構成、インカメラは3200万画素。お財布携帯対応、生体認証は指紋認証と顔認証をサポート、IP42 の防滴、防塵に対応しています。ストレートタイプのヌビア S5G は1月16日発売、6.7 インチのディスプレイを採用。チップセットはユニソック T760、 メモリーは 4GB、 ストレージは 128GB、 カメラはメイン5000万画素、マクロ200万画素、深度センサー200万画素のトリプル構成、インカメラは1600万画素。顔認証と指紋認証に対応。本体側面には任意のアプリなどを設定して起動できるスマートスタートボタンを備えます。IPX5、8、IP6X の防水防塵にも対応します。タブレットのヌビアパッド SE は、11インチ、フル HD プラス解像度のディスプレイを備える Android タブレットで、スピーカーを4つ搭載。厚さ 7.65 ミリの薄型ボディと 515 グラムという重量を実現しています。チップセットはユニソック T760、 メモリー 6GB、 ストレージ 128GB、 アウトカメラ1300万画素、インカメラ500万画素。独自の機能としてメモリーの拡張機能やスクリーンショット、再起動などを画面上から操作できるクイックナビゲーション、一つの SNS に二つのアカウントで同時ログインできるアプリ複写、二つのアプリを同時に利用できる機能が搭載されています。
スペック、価格はエントリーレンジのようです。Y モバイルでの取り扱いなので、高価格、ハイスペックな端末は設定できないんでしょうけど、ユニソックのチップセットというと、Android ベースのゲーム端末でよく採用されていますが、 性能的には推して知るべしという感じなのかもしれません。フォルダブルタイプについては、手軽な価格でフォルダブルタイプの端末が欲しいという方にはいいのかもしれませんね。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみとい
やでした。